カーツ。今日は優しい言葉で学び直すことについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？教育みたいなトピックですけど、皆さんのほとんどは小学校、中学校、高校、大学に行った人もいる、大学院ですね、大学院に行った人もいるし、長い間勉強をしましたよね。そして今でも勉強しているでしょ。日本語だけでなく、いろいろなことを日々勉強ですよね。会社でする勉強もある、仕事のための勉強もある。でも趣味というか好奇心ですよね。自分が知りたいから知る。それが今では本だけではなく、ポッドキャストや YouTube 動画やいろいろな方法で勉強をし続けることができる。これは本当に素晴らしいですよね。でも僕は一応その言語の先生ですから、言語学的にね、ちょっとこう考えて、言語学的じゃないな、言語的ですよね。言語学じゃないね。僕は言語学よくわかりません。興味もない。でも言語的に考えてみると、非常にちょっとこう面白い、側面があるような気がしてですね、僕の経験からね、経験からちょっと今日はそれについて話してみたいと思います。まずですね、子供ね、僕の子供が、今小学校で、勉強してますよね。で、小学校の前は保育園とかね、保育園では先生たちはものすごく簡単な言葉で話してくれますよね。なぜかというと、子供たちはまだ何も知らないからね。ボキャブラリーが全然ないし、文法もネイティブといっても文法もむちゃくちゃなんですよね、保育園だと。小学校になると少しずつ普通に大人の日本語と似ているように聞こえます。聞こえますが、やっぱり知らない言葉たくさんあるんですよね。少しでも専門的というか、少し専門でもないですね、ちょっとだけ難しくなると、それなーにっていうふうになってしまうんですよね。僕の子供は知らない言葉がたくさんあります。だから簡単な言葉に言い換えてね、教えるんですよね。小学生が中学生ぐらいになるとどうですか？皆さんどうですか？僕は中学生の時はかなりボキャブラリーは増えたけど、本を読みますよね。本を読むと知らない言葉たくさんありますね。でもそれをいちいち先生これなーに、お父さんお母さんこれなーにと、なんか聞くことがちょっと恥ずかしいようなね。だから言葉をあんまりその 100% は理解してないにもかかわらず、コンテクストで読み取りながら学習していく。でも正直言って、本当にこの言葉よく分かってますか、この意味よく分かってますかっていうと、はっきり言ってちょっとあやふやです。そこまで自信がない。高校とか大学とかもそうですよね。皆さんは大学生の時たくさん本読んだりしたでしょ。じゃあ本当にその一語一句、そしてその本の本当に言いたいことをちゃんと理解できてるかというと、そんなはずはないですよね。なんとなく理解して、でもなんとなく解釈して、なんとなくそれをまとめて、なんとなくレポートを書いて、なんとなく、試験に合格して、なんとなく卒業しているはずです。人によっては、いや先生そんなことない、僕は本当に完璧に完璧に完璧に完璧に本を読み、完璧に完璧に完璧にレポートを書いて、完璧に卒業しました。そういう人もいるでしょうね。でもほとんどの人は多分なんとなく理解して、なんとなく書いて、自信はないけどとりあえず合格した。で、先生とかそのテストをチェックする人たちも、 一語一句完全に理解して読んでるわけではなく、まあさーっと見てね、あ、大体の内容は大丈夫ですね、じゃあ合格、まあそんな感じだと思うんですよ。そこまで、細かく言葉をね気にしていたら進めないからね。毎日の仕事もそうでしょ。毎日仕事をしてて、まあ E メールとかたくさん書いたり読んだりするけど、まあその大体の意味が通じる、それで問題ないですよね。会議どうですか。言葉立ちじゃなくてね、会議をしてて、まあ誰かが話すんですけど、その意味を大体理解してるんじゃないかな。大体ですよ。まあ、何を言ってるかというと、僕たちは大人になる時にたくさんの複雑なアイデアや複雑なボキャブラリーを使ってコミュニケーションしたり話したりしてる、まあこのポッドキャストもそうだけど、まあ大体ですね、大体を多分、あ、これが鉄平の言いたいことだろうなと推測して、まあそれは多分おそらく僕が言いたい本当に意味していることの、まあ、80% ぐらいしか正解じゃないけど、でもそれで十分、まあ、こういうおおよその、コレクトネスというか、大体理解してれば十分っていうような、まあ、ある意味インパーフェクトな、ただだからまあそのストレスも少ないわけですよね。もしこれが 100% 相手の言ってることをいちいちね、一つ一つ見てって、大丈夫ですか、はい、これ大丈夫ですね、じゃあサインしてください、はい、私もサインします、はい、次のライン行きましょうみたいに、契約のようにね、まるで契約のように毎日を生きていたら、それはちょっときついですよね。だからまあ大体分かれば大丈夫ですっていうふうにしているから、まあよく言えばリラックスできている、悪く言えば、まあ、誤解があるんで、後でいや僕はそんなこと言ってないよみたいなことが日々起こるわけですよね。夫婦でも、僕と奥さんよくありますね、昨日あなたそう言ったでしょ、いやいや僕はそういうニュアンスじゃなかったんだよみたいな、まあだから何度も何度も話すんですけど、話したところで 100% まるで契約のようにね、契約書のように、はい、じゃあサインしてくださいね、これはこういう意味ですね、じゃあリトゥンワードで書きますから、これ絶対にいいですね、まあそんなことはしない。まあとにかく何を言ってるかというと、まあ僕たちはそこまではっきりね理解してるわけじゃないんですよ。で僕がここでねトピックとして、まあ政治とか経済とか哲学的なものとか、まあいろいろ話してるけど、はっきり言ってまあ言葉の意味とか、大体こんなニュアンスですよねみたいなものをかき集めて話してるんで、もしかしたら正しくはね違うかもしれない、はい、正確に言えばちょっと言葉の使い方を間違ってたりするわけです。でも皆さんは、あ、多分こういう意味だなと思って聞いてるでしょ。特にその外国語だからね、日本語は皆さんにとって外国語だから、多分 100% これ理解してないけど、でも大丈夫、勉強だしねみたいな、まあそれぐらい緩く聞いてくれてて、まあそれはまあ僕も嬉しいですけど、まあ緩く話してるわけですよね。でまあ生徒さんと、僕がね生徒さんたちと日本語で話す時って、じゃあどういうふうに話してるかというと、やっぱりやや優しい言葉で話してるんですよね。やや優しい言葉で、まあ理由はもちろん、まあ難しい言葉は多分まだ知らない人が多いですよね。まあかなり上級者の人とはかなり難しい言葉を使うけど、それでもねやっぱりちょっと分かりやすく話したり、まあそういうことをまあ努力してるというか自然にしてますよね。それでまあ感じることがね、実はその僕の生徒さんたちってめちゃめちゃ頭がいい人が多い、頭が悪い人が少しいるという意味ではないですよ。まあ全ての人はいろいろな意味で頭がいいけども、その中でもやっぱり、え、この人めちゃめちゃ頭いいよねっていう人が、やっぱりいるわけですよ、何人も。で 多分ね、その人たちがその例えば自分の言葉でね、自分のそのネイティブの言葉で話したら、僕はもうすっからかんですよ。全然わからない、だけど彼らが優しい日本語で話してくれるから僕はよくわかるんですよね。これいろいろな意味で僕が得をしているわけ、なぜかというと彼らは僕がね、僕が彼らのために優しい日本語を話して、その彼らの日本語の勉強にこう役に立つというか、まあそう思っている。そして僕は確かにお金をもらってそれをやってるんですが、ある意味ですよ、僕が優しい日本語でかなり面白いいろいろなアイデア、まあ例えばその数学的なものとかプログラミングのこととか、まあ、あとは政治のこととか、僕が知らないいろいろな世界中のいろいろな話、まあ文化もあるだろうし日々の生活もあるだろうし、まあいろいろな知識や経験を簡単な日本語で僕に教えてくれるという、そういう場所を僕はお金をもらいながら、持ち続けられてるわけですよ。これは信じられないですよね。世界中のいろいろな興味深い話を日本人の僕にとって簡単な日本語でたくさん聞くことができる。これは驚きますよ。で、なんか例えばですよ、まあ例えばある国の歴史とかあるでしょ。でそういうのをその日本語で本を借りて読んだりするとね、ちょっと難しすぎるわけですよね。でもまあそこの国に住んでる人から、まあ、簡単な日本語で聞けば吸収がもうすごいですよ。もう本当によくわかる。で実はね、そのまあ例えばアンダースタンド、コンプリヘンシブルジャパニーズとかいう言葉がありますよね。コンプリヘンシブル、コンプリヘンシブル、まあ分かりやすい、理解できる言葉、理解できるレベルの、言語を聞くとその勉強のためにいいと。自分が分からないぐらい高いレベルで聞いても意味がないですよ、分かるレベルで聞いた方がいいですよ、そういうアイデアですね。まあ今日はその話をしたいわけじゃないから、ちょっとそこはその 言語のことはちょっと置いておきますけど、僕にとっていろいろないろいろなこう話をコンプリヘンシブルな日本語で聞くっていうのはやっぱり効果があるんですよね。だからまあ例えばね、皆さんがまあ例えば英語ネイティブの人が簡単な日本語、簡単な英語で、勉強したりしないですよね。でまあ子どもの本とか読まないでしょ、大人だから。子供向けに書かれた歴史の本とか大人だからあんまり読まないと思うんですけど、もしそういう機会があったとしたら、それはね、思ってるよりも効果的に勉強する方法です。思ってるよりもね。もしくはトピックによっては実はもっともっといい勉強方法ですよね。その例えば僕が数学を勉強するとしてね、その難しい数学書を読むと、僕が理解できないのはその数学ではなく、数学自体ではなく、その説明なんですよね。その難しい言語で、説明してるから全然頭に入ってこない。でももし簡単な日本語で、数学の説明をしてくれれば面白いぐらいよくわかる。だから大人になると、なんか子供の時と違って、その簡単な優しい言語で何かその自分が知らないことを勉強するっていう機会があんまりないんですよね。だから僕は自分の経験を通してこれを言うことができますね。簡単な優しい言語で勉強するっていうのは結構いいですよと。難しい言語、まあ、普通のネイティブレベルの言語で勉強するとちょっとね、分かりにくいんですよね。多分それは僕たちがまあまあ 理解してその一つ一つの言葉をしっかり理解してないけど、使い続けてるからいろんなところで誤解や語弊その十分な理解が得られない。でも簡単な言葉だったらその誤解が少ないんですよね。しっかり一つ一つ階段を上がっていくみたいな感じで理解できる。だから自分にとっては全然こうなんていうかな遠いというかまああまりその知らないような話でもその説明の仕方ですよね。そのどういう言語でそれを説明しているか、まあ、だから簡単なウィキペディアみたいなもんですよね。そういうふうに読んでいくと本当にしっかり理解することができる。それをある意味毎日のレッスンの中で僕は世界中の頭がいい生徒さんたちからやってもらってるんですよね。僕が考えても見なかった考え方や僕が全然知らなかった世界の話を簡単な日本語優しい日本語で毎日聞かせてもらって、じゃあ一番学んでるのは誰かというと、もしかしたら日本語を学んでいる生徒さんじゃなくて、それはもしかしたら毎日毎日何時間と、勉強させてもらってる僕かもしれません。なので、まあ、他の日本語の先生がどういうふうに、ね、考えてるかは知らないけど、僕にとってはやっぱりこれはすごくこう貴重な体験なんですよね。世界中の人が僕のために簡単な日本語で話しかけてくれるというのはもう素晴らしい。こんなことを毎日できるというのはもう本当に感謝、感謝しかないという感じ。しかもお金をもらいながら、ね、もう信じられません。というわけでこういう日々がまだまだ続いていくことを祈ってます。まだね